今から国語の聞き取りのテストを行います。四角の一番が放送を聞いて質問に答える問題です。あるクラスで SDGs について調べたことを発表しました。発表するのは長谷川さん、宗像さんの2人で、司会者は後藤先生です。その発表会の様子を紹介します。その後で3つの質問をします。それを聞いて、括弧1、括弧2、括弧3、それぞれの問いに答えなさい。発表した内容と質問はそれぞれ1回しか言いません。必要なことはメモを取っても構いません。それでは始めます。
これからクラスの発表会を始めます。今日は皆さんが SDGs について調べてきたことを発表してもらいます。では、長谷川さんどうぞ。
はい。私は17の目標のうち12番目の作る責任、使う責任に注目しました。日本ユニセフ協会のホームページによると、世界で生産されている食品の約3分の1は捨てられています。その量はなんと毎年13億トンだそうです。日本の学校の給食でも、児童や生徒1人当たり1年間に約 7.1kg の食べ残しがあるそうです。食べられるのに捨てられて大量のゴミとなってしまう食品ロスの問題は、ゴミを焼却処分するときの CO2 の排出にもつながります。食品ロスを焼却処分するときに出る CO2 について、食品メーカーのハウス食品グループのホームページを調べました。食品ロスを焼却処分する際に出る CO2 は、全世界で36億トン、全排出量の約 8% になるということが分かりました。地球上の資源は無限にあるわけではありません。このままでは地球上の資源がなくなってしまいます。私たちが日頃から取り組める行動について、皆さんにも考えてほしいと思います。以上で発表を終わります。
では次に宗像さん、発表をどうぞ。
私は14番目の目標、海の豊かさを守ろうについて調べました。私の家は魚屋さんをやっています。環境破壊によって海の生物が今後どうなってしまうのか心配していたので調べてみることにしました。調べてみると2050年の海の中は魚よりプラスチックゴミの方が多くなってしまうと言われていることが分かりました。それだけではありません。プラスチックは自然界で分解されないためマイクロプラスチックという小さい破片になります。海の生物はそれを餌だと勘違いして食べてしまうらしいのです。そうして食物連鎖によってマイクロプラスチックは様々な動物の体内に蓄積していき、生態系を破壊していくということです。最終的には人間の健康にも深刻な悪影響が出るのではないかと言われています。現在、プラスチックゴミを出さないようにするため、レジ袋が有料になったようです。私たちも普段からマイバッグを使ってプラスチックゴミを出さないように心がけるべきではないでしょうか。
二人ともありがとうございました。宗像さんの発表したマイバッグを使いましょうという提案は目標12の使う責任につながってきそうですね。私たちが消費者としての使う責任をしっかり果たすことがプラスチックゴミ問題の解決の糸口になるかもしれません。
以上、発表の様子はここまでです。では、続いて問題に移ります。括弧1の問題。長谷川さんの発表の内容として、最も適切なものはどれか。これから言う1、2、3、4の中から、1つ選んで、その番号をマークしなさい。1、世界で生産された食品のうち、約 33% が有効に利用されている。2、給食の食べ残しの量は食品ロス全体では小さい割合である。3. 食品ロスは地球温暖化の新たな原因の一つとなっている。4. 限りある地球の資源を全世界で分かち合って使っていくべきだ。はい、番号をマークしなさい。 括弧2の問題、2人の発表の評価として正しくないものはどれか、これから言う1、2、3、4の中から1つ選んでその番号をマークしなさい。1、長谷川さんは主張の根拠をはっきりと述べていなかったので、宗像さんのように具体例を挙げて説明するべきだった。2、長谷川さんは自分の意見を断定した言い方だったのに対し、宗像さんは伝聞体の言い方をしているため説得力が弱い。3、宗像さんは調べようと思ったきっかけが明確であるのに対し、長谷川さんは12番目の目標を選んだ理由がわからない。4、宗像さんが問題解決の具体的な行動の例を出したように、長谷川さんも問題解決のための具体策まで述べるべきだった。はい、番号をマークしなさい。括弧3の問題、後藤先生が述べた消費者としての使う責任ということを踏まえて、プラスチックごみ削減のための具体的な行動の例を考えて書きなさい。ただし、宗像さんの発表の内容は除きます。これで放送による聞き取りのテストを終わります。では、後の問題を続けてやりなさい。